6、暮らしのお知らせ、10ページから12ページ。事前の備えを万全に、長雨や集中豪雨。これから雨の多い季節を迎えます。長雨や集中豪雨は、河川の氾濫や土砂災害による大きな被害をもたらします。被害を最小限にするためにも、日頃からの備えを心がけましょう。家庭での風水害に対する備え。家庭では次のような対策を行いましょう。屋根瓦やブロック塀、外壁などを点検し、雨漏りの恐れがある箇所は修理する。雨どいや側溝を清掃し、詰まらないようにする。雨が強まる前に、浸水が多い場所には土のうを、地盤の弱い斜面にはブルーシートなどを設置する。なお、市では土のう、土のう袋、ブルーシートなどの配布は行っていません。土砂災害への注意。崖崩れなどの土砂災害には前兆があります。次の現象に気づいたら、速やかに崖から遠くに離れ、市に情報を提供してください。斜面に亀裂ができる。小石が斜面からこぼれ落ちる。斜面から地鳴りが聞こえる。普段は住んでいる湧き水が濁る。斜面から水が噴き出す。早期開設避難所の確認を。市では、洪水や土砂災害などの警戒時に、早期の避難を希望する人が一時的に滞在する施設として、早期開設避難所を開設します。自分が避難する施設を事前に確認しておきましょう。開設する施設一覧。成田地区成田小学校。神津地区神津小学校。羽生地区羽生小学校、中郷地区中郷ふるさと交流館、くずみ地区くずみ体育館、豊住地区豊住ふれあい健康館、遠山地区三里塚小学校、ニュータウン地区中央公民館、下房地区下房緑学園、大栄地区大栄公民館。成田市 LINE で最寄りの避難所を確認できます。スマートフォンの位置情報を使って、現在地から指定避難所や指定緊急避難場所までの経路を確認できます。利用方法。10ページ中央の QR コードから、成田市 LINE を友達追加し、メインメニューにある防災をタップ。指定緊急避難場所を検索、または指定避難所を検索を選択し、現在地を送信する。防災行政無線、成田メール配信サービスによる情報伝達。防災行政無線は、気象条件や生活環境などにより、聞き取りにくくなる場合があります。聞き逃したときは、防災行政無線テレフォンサービス、フリーダイヤル 0120-38-3898 や、成田メール配信サービスホームページ、防災情報 X で確認できます。QR コードがあります。成田メール配信サービスは、防災に関する情報を多言語でパソコンやスマートフォンなどに送信するものです。10ページ下の QR コードを読み取るか、登録用メールアドレス t-narita@sg-p.jp に空メールを送信し、返信メールに従って登録してください。詳しくは危機管理課20-1523へ。消費生活センターからお知らせします。梅雨時期に多いトラッキング現象に注意。トラッキング現象とは、 コンセントと電源プラグの隙間にたまったホコリが空気中の湿気を吸収し、漏電して発火する現象のことです。この現象は一年の中でも湿気の多い梅雨時期に起こりやすく、火災を引き起こす恐れがあります。安全に使用するために次のことを心がけましょう。冷蔵庫やテレビ、洗濯機などの裏側にあるコンセントはこまめに掃除をする。台所や洗面所、脱衣所などの湿気が多い場所や、水槽など水気がある場所で使用しているコンセントは、変色していないか定期的に点検する。日頃使っていない機器は、コンセントから電源プラグを抜いておく。詳しくは、消費生活センター 23-1161 へ。夜間の航空機騒音対策に、内窓設置工事。成田空港のさらなる機能強化に伴う深夜早朝の騒音対策として、寝室への内窓設置工事の申請を受け付けています。詳細は市ホームページで確認してください。QR コードがあります。対象地域 A、B 滑走路の総督法防止地区、防止地区に挟まれた谷間地域など、内窓効果体験住宅の見学。成田国際空港株式会社では、内窓の防音効果が体験できる住宅、西大塚1775-1を設けています。見学を希望する人は、成田国際空港株式会社、0570-000-955 へ申し込んでください。詳しくは空港対策課 20-1521 へ。ジェネリック医薬品。市ではジェネリック医薬品に関する差額通知を6月下旬に送付します。この通知は現在処方を受けている薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合、自己負担額がどのくらい安くなるかをお知らせするものです。通知の対象は、18歳以上の国民健康保険加入者で、自己負担額が一定額以上軽減できると見込まれる人です。詳しくは、保険年金課 20-1526 へ。食中毒の予防。高温多湿となる夏季は食中毒が発生しやすい時期です。家庭でも食品の取り扱いに注意して食中毒を防ぎましょう。購入するとき、消費期限を確認して期限内に食べきれる量を購入する。保存するとき、冷蔵庫は10度 C 以下、冬凍庫はマイナス15度 C 以下に保つ。冷蔵庫や冷凍庫に食品を詰めすぎない。調理するとき、包丁やまな板は肉、魚、野菜用と使い分けるか、洗って熱湯をかけてから使う。作った料理は室温で放置しない、など。詳しくは、印旛保健所、印旛健康福祉センター、043-483-1137 へ。ゴミ袋に貼り紙を、ビーズクッションなどの捨て方。ビーズクッションなどを可燃ゴミとして出すときに、ゴミ収集車の回転板でビーズクッションが破裂し、マイクロビーズが飛散する恐れがあります。捨てる際は、ビーズと書いた紙を青色の指定袋に貼って出してください。指定袋に入らないものは、粗大ゴミとして出してください。詳しくは、クリーン推進課 20-1530 へ。7月1日から変わります。パスポートの申請区分、手数料。混雑が予想され、 交付までに1ヶ月程度かかる可能性があります。余裕を持って申請してください。申請方法などの詳細は市ホームページで確認できます。QR コードがあります。申請できる区分が変わります。18歳以上、10年用旅券、残存有効期間同一旅券、18歳未満、5年用旅券のみ。手数料が安くなります。10年用、オンライン申請は8900円、窓口申請は9300円。残存有効期間同一旅券、オンライン申請は5400円、窓口申請は5800円。5年用、オンライン申請は4400円、窓口申請は4800円。詳しくは市民課20-1525へ。
事業主の皆さんへ、焼却資産の申告。1月1日現在、市内に事業用の焼却資産を所有する事業主は、市へ申告する義務があります。まだ申告していない場合は、早めに申告してください。申告用紙が必要な人は、資産税課へ連絡するか、市ホームページからダウンロードしてください。ヘルタックスを利用した電子申告もできます。次のいずれかに当てはまる太陽光発電設備は、市への申告が必要です。法人が所有している、個人が住宅用に所有している、10キロワット以上、個人が売電などのために事業用として所有している。なお、建材型ソーラーパネルは、家屋で課税されますので申告は不要です。詳しくは資産税課20-1514へ。市内の事業者へ。LED 切り替え支援事業。県では LED 照明の普及を促進するため、切り替えを希望する事業者を募集しています。申し込み方法。3月31日までに専用フォームから申し込む。QR コードがあります。詳しくは、平日の午前10時から午後5時に、光スイッチ問い合わせ窓口、050-5799-2110 へ。農業者年金の現況届。農業者年金受給権者現況届は、毎年5月下旬に農業者年金基金から年金受給者へ郵送されます。必要事項を書いて、6月30日までに提出してください。受付は、市役所4階、農業委員会事務局、下総太栄支所で行っています。詳しくは農業委員会事務局、20-1573へ。有料建設工事の表彰。令和7年度に完成した建設工事のうち、有料建設工事は次の通りです。工事名と施工建設業者。成田市学校給食センター建設工事、電気設備工事、小峰成功特定建設工事共同企業体、橋梁上部工事、西三里塚大清水線、高田機工株式会社、道路改良工事、飯中並木町2号線、ゼロ司祭、大徳産業株式会社。詳しくは契約検査課20-1515へ。さつまいも基腐病。さつまいも基腐病は、カビに感染することで発生する病気で、補菌した苗や芋、葉や茎などの残渣が伝染源となります。病気を防ぐために、栽培するすべての人が次のルールを守りましょう。基腐病が発生した農地から種芋を採取しない。病気になっていない種芋や、 健全な苗を使用する。基腐病が発生または疑われる症状を確認した場合には印旛農業事務所043-483-1129にすぐに連絡する。基腐病が発生した農地では2年間はさつまいもを栽培しないなど。詳しくは県環境農業推進課043-223-2888へ。7月から開帳時間と休日窓口サービスの実施日が変わります。詳しくは行政管理課20-1501または市ホームページへ。市長日誌。市長日誌は市ホームページでも公開しています。 QR コードがあります。5月1日から15日、抜粋して読みます。1日、印旛地区水防管理団体連合会総会。8日、農業センター理事会。14日、都市計画審議会。暮らしのお知らせ、終わり。